勝手にピックアンドロール始まります。この番組はプロバスケットボールチームアルバルク東京が大好きなブースター、通称アルバルカーズたちが水曜日に集まってバスケットボールについてゆったりとまったりと語り合うポッドキャスト番組です。お相手は広島の余韻に浸っている au と、
お好み焼きはやっぱりそば入りがいいタクト、
元気になったぞターナーカルカです。
元気になった、元気じゃなかったの？
先週ちょっとお休みさせてもらっちゃったんですいませんでした。
そうだね。
そうでした。
体調悪かったもんね、先週ね。
そうだ、そうだ。
え、僕、先週休んでましたよね。
うん、カルカは休ん
で。頭だけでってよね。
そうだね。
そう、うん、そう、頭だけでちょっとすいません、お休みさせていただいちゃったんで、本当大変すいませんでした、本当に。
うん。なんかみんなから心配する声がね。
ね、うん。
あったとかなかったとか。
ケビオですよ、ケビオ、ケビオ。僕、あのゲストの人 NG なんで。
共演 NG ね。
共演 NG なんで。
今日はまた、スペシャルゲストに来ていただいてます。バスケットライターの吉川先生です。よろしくお願いします。
はい、津村ゆり子選手、復帰おめでとうございます。吉川です。
おー、復帰したんだ、津村選手、俊さん。よかったっす。
よかったです。
インスタ上げられてましたね。
はい。それはどっちの話？
津村選手。
ああ、津村選手ね。はい。
うん。
復帰は何点ぐらい入れたんですか？
出場8分ぐらいだったんで、うん、得点は2点だけだったんですけど。
ああ。
うん。まだね、ゲーム感が戻ってないところはあると思うんで、
うん。
まあ、これから徐々にっていうところだと思いますけど。
ヘルニアでしたっけ？
ヘルニア。
大輝と一緒だ。そっか。
スポーツ選手のね。
まあでもこれからビッキーズも強くなるでしょう。
うん。期待だね。
はい。
じゃあ始めますか。
いっす。
はい。
せーの。乾杯！
乾杯！ああ、うまい。今日は全然飲んでないからね、俺。
そうだよね。
そうよ。これから追いつきます。
ではでは、ゲームを振り返っていきましょう。
はい。
1月18日の水曜日、平日、群馬と対戦。群馬のホームで。そして1月21、22日の土曜日、日曜日は、広島ホームで対戦。で、ゲームの前にいくつかニュースがあって、1月16日には田中大輝選手が1月の5日に、ヘルニアの手術を行ったと。そして1月17日は、笹倉玲樹選手がインジュアリーリストの抹消。で、翌日1月18日には、コブス選手がインジュアリーリストに登録。そして1月19日には金沢からイホール・ボヤルキム選手が期限付きで移籍と。ポンポンポンポンポンってきたね。
ポンポンポンってきたね。あんまりいいニュースじゃないね。レイジュがね。
あ、でも。
うん。
イホール選手っていうのはやっぱいいニュースじゃない？
いやー、この時はまだね、わかんなかったからね、どんな選手なんだか。
でも、よう、ね、金沢も出してくれたと思うし、
ああ、本当
に。アルバルクもよく取ってきたなって思うよね。
よく声かけたと思うよね。
すごいよね。これ、吉川先生、このニュースどうでした？ポンポンポンポンの。
まあ、僕の場合はちょっとやっぱゴエルキン選手ですよね。
うん。
うん。直前のね、東京ユナイテッド戦が、有明アリーナの、メインアリーナであって、僕それ取材に行ったんですよ。
うん。
で、そこでまあ、ゴエルキン選手、当然出てたんですけどね。
うん。
当然、レンタル遺跡のことは何も知らないですから。
うん。
うん。ああ、相変わらず頑張ってるなと思って見てたんですけど。
うん。
うん、いや、もう本当直前に見ただけにちょっとびっくりしましたけどね。
ねえ。活躍されてたんですか、その、東京ユナイテッド戦は。
いや、もう彼はね、ポイントガードじゃないですか。
はい。
うん、で、まあ、なんですけど、すごくね、なんていうかな、サイズのもともとないチームだったんですけどね。まあ、そこにポイントガード入ってどうなのかなっていうところはあったんですけど、うん、彼がね、オフェンスの起点になって、彼はすごく安定した活躍してましたし、
うん、
すごくハートのある選手でね、
うん、
いい選手連れてきたなと思ったんですよ。
うん。
うん。やっぱその、あとあれですよね。やっぱりウクライナから来たっていうのがあって、
うん、
で、彼はすごくなんか、バスケットできることがすごく今楽しいんだろうなっていうのが、にじみ出てて、すごく好感持ってたんですよね。
うん。
うん。周りの選手にもいい影響を与えてるっていう話聞きましたし、
うん、
本当にいい選手だなと思って。だから、金沢的にはちょっとね、1ヶ月いなくなっちゃうのは痛いだろうなとは思うんですけど、
うん、
まあそこはやっぱりね、まあ彼のキャリアにとっても、このね、レンタル席って意味のあることだと思うんで、
うん、
うん、いろんなところにプラスになってほしいなって思ってます。
うん。
うん、
いや、本当そうですね。やっぱ先生言うこと違いますね。
なんですか
でもカナダではエース級の活躍だったんですね。
そうですね。もう本当にチームの核ですね。
うん。
うん。
そう、カナダのブースターさんにツイッターに、で、サイズ稼いやって。
期間限定取れるね。
妻に言ったらめっちゃキレてたっつって書いてあったね。
そう。笑った笑った。
で、タミちゃんが酔っ払った勢いで絡んでたよね。
本当すいませんって。
いや、でも本当ね、それぐらいやっぱね、金沢にとっては価値のある選手だったということですよね。
でもそんなね、今ウクライナって話ありましたけど、ちょうどサムライズが、まあ、クラファンやってんすよね。
うん。はい。
なんだ、ウクライナから、今3人ウクライナから選手がサムライズに入られてて、
うん。
で、まあ、そのうちの1人が、今回来てくれてるイホール選手で、で、その方々の生活を応援したいみたいな感じで、キャンプファイヤーでクラウドファンディングを実施中っていう。なんで、ぜひぜひ、アルバルカーズやそれ以外の方も、ね、ちょっとした気持ちで構わないと思うんですけど、支援していただければと思います。
はい。
AU はやりました。
いや、AU さんね、やってましたね、本当に。
うん。
すごいなと思って見てましたけど。ちょっとなんか、そこの流れで話してもいいですか？
うん。
ウクライナっていうその戦争をやってる国ってね、うん、その戦火を逃れて、で、まあ、職業であるバスケットボールを続けられてるっていうのは、それだけでも多分彼にとっては、ね、まあ、プラス、まあ、家族にとってもそうですけど、うん、プラスなことだろうなっていうふうに思うんですけど、うん、まあ、言ったら、金沢が多分日本財団のこのウクライナの避難支援事業みたいなのを使って、うん、その、助成金が出るんでね、1人300万円。使って外国籍選手、だから要は他の外国籍選手に、を雇ったらさ、その家賃とかさ、全部ね、うん、チームが持たなきゃいけないのを、まあ、ちょっと言い方悪いけども、金沢、お金があまりないチームだから、その支援事業を使って、彼らを呼んで、で、プレーしてもらってるっていう事情がある中で、まあ、アルバルクって言うてもね、その、人件費で言ったらね、B リーグでトップクラスがトップじゃない、トップのチームから声がかかって、で、まあ、少なからず金沢の方にもお金がいってると思いますし、もちろん選手にもお金がいってるとは思うので、まあ、もちろん彼自身がバスケットボールプレイヤーとして素晴らしいってなるとは思うんだけれども、まあそういった観点で言っても、この動きっていうのは、まあなんか双方にとっていい動きだったんじゃないのかなというふうに僕は見てました。だからその AU さんがそのね、支援して、ね、そのクラウドファンディングっていうのも、ね、なんかすごくみんなに知ってほしいなっていうふうに僕も思っていたので、その話はしようかなと思ってたんで。
ね。そのみんなで応援したいよね、
う
ん。
そうだね。
大変な時はみんなでっていう。
あ、まあ、やキャラじゃなかった。
いやいやいや、教養番組だなと思って。
だからちょうど、アドコーチもリトアニア出身じゃない？で、リトアニアも、うん、同じような境遇な時代があったからさ、
うん、
受け入れ先としてアルバルクは良かったんじゃないかなと思うよね。
でもそう、それはね、ちょっと思った。やっぱ近いっちゃ近いじゃんね。
うん。
ウクライナ、リトアニアって。
バスケットのスタイルもなんか似てる感じだね。その何彼のプレーを見てると
なんか共通点はあるでしょうね。
うん
うん。まああとやっぱね、うん、まあ東京に来たっていうところもちょっと一つね大きいポイントかなとは思ってて、
うん、
うん、まあどうしてもやっぱ金沢みたいな地方都市だとね、メディアに取り上げられることもそうそうないと思うんで、
うん、
まあ、この東京にいる1ヶ月の間にね、ちょっとでもメディアがなんか取り上げてくれたら、またそれはね、いろんな方向にこう、プラスに働くのかなっていうのもあるので、 ね、ちょうどその矢先に、僕はどうやらアルバルクを取材することになりそうで。
お、
はい。
新潟戦ですか。
そうですね。日曜日に お邪魔しようと思ってます。
おお、
お待ちしてますよ。
お待ちしてますよ。
ね、ボヤルキン選手に話聞ければいいんですけどね。
あ、いいですね。
本当ですね。
うん。
うん。呼んでください。
ちょっとね、本当いいタイミングだったんで、
うん。
ね、ちょっとチャンスがあるんじゃないかなと期待してますけど。
はい。すげえ聞きです。ね、来るって決まった時の心境とか、来てみてどうだったかとか、
本当ですね。
あとどんな話したのかとかね、
うん、
気になる。
ね、
うん。まあなんか日本の生活もすごく気に入ってくれてるみたいなんでね。
それは嬉しいですね。
なんかいろいろなんか楽しい話聞けるんじゃないかなって思ってます。
ぜひ記事にしてください。
ね、記事にできればいいですけどね。まずはね、クラブが、取材リクエストに応じてくれるかどうかは。まずそこですけど、どうしてもね、人数制限とかあるんでね。
そうですね。
はい。
活躍してもらいたいですね。試合に。
そうですね。
呼び出せるように。
そう、たくさんね、点取ったりしてくれればね、呼びやすいので。
はい。
はい。そこは本人に期待して、楽しみにしたいと思います。
はい。
本当です。待ってます。では、選手の結果からいきますね。
はい。
まず、水曜日行われた群馬戦。が68対79で見事アルバルクの勝利。
Yes, yes, yes.
で、続いて土日行われた広島戦ゲーム1。
うん、
71対74でアルバルクの勝利。
Yes, yes, yes.
そして、ゲーム2。63対66で見事アルバルク勝利。
いやー、崖っぷちでよく勝ってくれたって感じですね。
いやー、本当に。
いや、強くなったね、アルバルク。
まず、群馬戦から話していい？
お願いします。
チラッとだけ。初めて群馬行ったんですよ。
おお。うん。
はるかの嫌いにはズッポンさんが乗せててくれて。
嫌いではないよ。NG なだけで。
NG なだけでね。
うん。
そう、ズッポンさん優しくてさ、駅まで迎えに来てくれて、そのまま車で送ってくれて。
いいね。
やっぱアウェーと面白いよね。ホームと違う雰囲気。
うん。
で、ちょうどこの水曜の試合から、まあ、各チームによってってとこだけど、声出し応援一部解禁になってて。
うん。
だから、久しぶりにね、コールをした。
あ、コールをしたのね。うん。
うん。一本とか。
うんうんうん。
ダックとか。
ああ、一本やりたいね。
ね、気持ちよかったよ。
ああ、そう。
あ、これこれこれって思った。
うん、あれ、その後の広島は解禁になってなかったんだっけ？
広島はそう、ダメだった。
あ、そうなんだ。
うん。
そう。だから本当チームによって、だから秋田なんかは県民歌歌ってたよね。
ああ、そうみたいですね。
うん。で、川崎は2月からって書いてあったかな？
結局今チケット売り出してるところまでは出さないとかっていうところは多いよね。
みんな様子見ながらなんだろうね。
まあそうだろうね。
これでまたね、こう感染が増えたりとかすると、それがまた止まっちゃったりするだろうしね。
もうね、感染が増えるどうこうとかっていう話にはもうなんないと思うよ。
うん、ならいいけどね。
ただ、叩かれたくないっていう。
まあね。
うん、
だんだん社会も戻していかないとだもんね。
そう、だから4月か5月ぐらいからまたね、なんか、今の医療体制を引き下げるみたいな話してるじゃない。
うん。
だから、まあ、海外とか見たら普通にノーマスクでも声かけてる、声出してるような状況で、日本がどのタイミングでみたいな。
うん。
だけど、多分、アルバルクは一番最後ぐらいじゃないかな、声出してきんのって思ってる自分がいる。
そうかもしれないですね。
なんかすごくこう、一番最初の方からこうガッチガチにやってきてくれてたようなチームだと思うから、
うん。
チアさんのマスク。
吉川さん、あれですよね。メディアも入れてもらえないですもんね、裏側ね、アルバルク。
ああ、そうですね。
あ、うん、今もすか。
僕ね、今シーズンはね、代々木に一回行っただけなんで、あれなんですけど、
あれ、代々木はでも、会見場みたいなところでやってんじゃないんですか。
ああ、ありますよ。
そうそう、ごめんね、結構、記者会見が、 対面でやる場合と、
うん、
オンラインっていうかそのズームを介してやる場合があって、
うん、
アルバルクは徹底して今まであのズームだったっていう、
うん、そうそう、昨シーズンまではね、あのも
う
もうあの全部ズームで、
うん、
あの完全に分離してやってたんですけど、
うん、
それこそだからあの昨シーズンまで立ち日だったじゃないですか。
はい。
うん、
あの立ち日の時はあの元々はねあの狭い記者会見場があって、
うん、
まあそこにねあのぎゅうぎゅう詰めになってあの記者会見やって、でそれ終わったら廊下の方に出て、で選手ごとに囲み取材っていうのをやってたんですけど、
うん、
うん、あのまあコロナになってからあの いつもの記者席から、
うん、
一歩も動かず、
うん、
そこでズームを開いてお待ちくださいみたいな感じで、
うん、
うん、でもう人数制限もあったんでね、
うん、
うん、まあ正直やりにくいっちゃやりにくかったですけど、
うん、そうっすよね、ズームってちょっとやっぱ違いますよね、
うん、
あの話すタイミングとかも難しいですね、
そうそうそうそう、でやっぱねあの電波の状況によってね、あの途切れてちょっと音声が聞こえにくかったりとかもあるし、
うん、
うん、まああの今シーズンはねもうほとんどのチームがあの対面の会見を解禁してるんで、
うん、
まあ、個人的にはちょっとホッとしてるところなんですけど、
うん、
うん、
いやいいっすね、そうやって徐々にね普段、
まあね、
今までの状況が戻ってきてくれて、
まあやっぱりねあのオンラインでの会見というのは難しいですよ、
うん、
正直、
うん、
ごめんなさい、ゆうさん。話の腰を折ってしまって。
うん、全然。
群馬の話どうぞ。
そうそう、声出しね、声出し応援が、そう、この、水曜日から、各チームによってですけれども、解禁されてっていう。で、そんな中、あの、元アルバルク東京トップアシスタントコーチ、現群馬クレインサンダーズ、水野幸太ヘッドコーチは、相変わらず、神対応だった。あ、誰も何の反応もしてくれない。
タクちゃん、タクちゃん寝た？
神対応だった。
え？タクちゃん寝た？
寝てないよ。
あのね、ルカみたいに試合終わった後ね、めっちゃさ、もうみんなにこう手振ってるから、すげえゆっくり、本当にルカみたいな感じだったよ。
うん、
で、ちゃんとアウェー側でさ、こっちとかも手振ってくれてさ、お辞儀までしてくれてっていう。うん、あ、水野さん変わんないなーと思いながら。
いい人だよね。
選手がね一周回ってるのの半周ぐらい遅れて後から来てたもんね、
そうそうそう、
ゆっくり回ってるからね、
あそう
そうそう、いや本当そう、
うん、
で自分アルバルク時代に水野幸太バッタモンタオルしか持ってなかったんだけど帰り買ってったよね、
あそう、
あの正規品の群馬の水野幸太タオル、なんで今度群馬と戦うときはそれ持ってこうと思って、
ゲームはどう、
ゲームはね、良かったよ、
うん。うん。
でもね、あんま見えなかった。
もう一回。何？もしもし。
ゲームはすげえ良かったよ。
うん。
ほんとみんな頑張ってた。
うん。
でもあんま見えなかった。
ちょっと見づらい席だったのね。
そう。そうなの。あの、行ったことないアリーナあるあるだとは思うんだけど、
うん。
あの行ってみてわかるみたいな、
うん、
ちょっとねそう、あのお隣の方とも仲良くなって声かけてくれて、
うん、
でその人も声出して応援してくれてたんだけど、
うん、
ちょっと見にくいっすねっつって、
うん、
2人で意気投合してた、
あそう、
うん、
まあ、でも目玉安いからね、
南さんも来てたわ、
うん、
南さん自分の斜め前にいて、
おお、あそんな近かったんだ、
そうどうもどうもって言いながら、
うん、なんか言ってた南さん。
そう、南さんね、あの、アリーナスワンの初めてっつって。
いつもアリーナにいるのにね。
あの、座ってないからね。で、試合中は上行ってるじゃん。
うん。
だからアリーナに座って試合を見るのが初めてだったらしくて、
うん、
ちょっとなんか緊張するんですけど、つって。よく言うわ、つってね。9555人を前にして喋ってる人が。
うん。
勉強熱心だよね。アリーナ MC が見えるところのちゃんと席取ってるからね。
あ、そういうことなのか。
そういうことか。
そうだと思うよ。うん。 アリーナ MC が多分喋るのが見えるところを多分席取ったのかなと思ってみて、どういう動きをしてるのかなとか、どういうことをやってるのかなとか多分見ながら、多分そっちがメインなのかなとか思って、勝手に思ってたけどね、そういうふうには聞いてないけれども。
うん。いや、でも言われたらそうだと思うよ。
うん。
そう。で、ちょっと試合中に声出し応援についてお話ししたりとかして。
なんて言ってた？
え、今のは OK なんですかみたいな。
ああ、なるほど。
うん。一応リーグがこういうの出してて、みたいな。
うん。
で、群馬はこういう案内をしてて、だからここまで OK のはず、みたいな。
うん。
なんで、南さんも美声轟かしてくださいよって言ったけど、南さんは声は出してなかったな。さ、群馬はサクッとって言いながら群馬も話しちゃったね。
次行ってみよう。
じゃあ次行ってみよう。広島、ゲーム1、ゲーム2、うん、接戦。
いやー、熱かった。
ね。
うん。
すごかったね。
すごかった。本当すごかった。
もう、今シーズンベストゲーム、今んところ。
そうだね。
うん。2戦目は特にね。ザックのファール最高。
残り 4.何秒？
そう、5秒ぐらい。そうだね。5秒残しぐらいでファールしたんでね。
あれだよね。カルカかズッポンかが書いてた内容と本当同じような感じだったよね。
前日にね、ちょっと書いたんですよ、ズボンさんが。
うん。
残り10秒切って、3点差で、相手ボールで、相手のポゼッションで、自分たちはファール溜まってて、
うん。
スリーポイント打たれるリスクよりも、ファールしちゃって、フリースロー2本与えた方がいいんじゃないのっていうことを書いたんですけど。う
んうん、いや、すごいじゃん。
まあ、その通りのことをやっていたっていうね。
すごいね、予言的中。
でもいや僕はすごくないです。カルカはすごくないです。
そっか。でも、この時、試合に出てたメンバー、ほとんど4ファールでしょ？
うん。
何人出てた？ 5 人中3人ぐらいも4ファールじゃなかった？
いや、4人ぐらい4ファールじゃなかった。
そうだね。だってザックそれやって、ファールアウトだもんね。
そうそうそうそう。そのまま走って、あのベンチ戻っていったから。
そうだよね。で、ヨキももう怪我でいなかったし。この時誰が出てるか。
ユキは怪我でいなくなっちゃったんだけど、
うん、
吉井くんと、デトックは5ファールで、セバスが4ファール、
うん、
で、イホール選手に AK が4ファール。
そうだね。
で、このゲーム2は、小坂部選手が試合に出てなくてね。
うん。
で、そんな中、藤永選手も途中で怪我でいなくなって、
うん。
もう本当死、死闘だよね。
いやー本当、死闘。
ね。
うん。誰一人こっからファールしたらアウトの状態だったもんね。
そう。
で、そこでもうわざとファールに行ってるところがすごいよね。
あれ、5秒切ったらファールしろっていうね。
多分そ、あのファ、タイムアウトの時に相談してるよね。吉川さんどうでしたこれ。
僕ね、あの、結果しか見てないんですよ。
うん。
うん。
広島って言ったらやっぱね、どっちかっていうと、オフェンスのチームで。
うん。
で、まあ、それがアルバルクにどれぐらい通用するかなっていうところだったと思うんですけど、うん、まあ、しっかり抑えるあたり、アルバルクはさすがですよね。まあでも、今の話、面白いですね。
面白いです。
ファールゲーム。
うん。
いや、ファール
ゲーム。ってる方がファールゲームっていうのは、戦術としてはありなんですよね、
うん。
実際にやったことあるチームもありますし。
うん。
うん、まあ、ただ、やっぱね、デメリットもあるんでね。ファールすることによる。うん。うん、まあ、それでね、なかなかその、一般的な戦術とまではいけないですけど、やっぱそれもね、ちゃんとしっかりやってくるところは、なんかアルバルクのその、ね、アドマイティスさんの、作詞ぶりが出たのかなっていう。
いやもう、
なんかそんな印象ですけどね。
ゲームの始まりからその、ファーストブレイクを抑えるのに、ファール使ってたんですよ。いろんな
選手が。ああ、なるほどね。うん。
だから、なるべくその、ファール、ファーストブレイクとかトランジションをやらせないようにはしてたんですよね。この代わり、傷もだんだん深くなってきて、
うん、
4ピリ大丈夫なのかなって思ってたら、最後までコントロールしてたっていうのが、すごいなと思って。
あそこでタイムアウト早めに消化しちゃってたんで、
うん、
最後14秒取ったじゃないですか。
そうだね。
タイムアウトで14秒。
う
あれ、取れなかったら24秒になっちゃったんで、
うん、
結構ピンチだったところを14秒取れたのは、あ、そのフロントコート取れたのでかいなと思って、
うん、
その辺もだから、アトさんめちゃくちゃなんか、作詞だなって改めて感じた、
ね、
あそこで、
うんうん。作詞だと思う。
なんだろうね、本当戦術が見事にハマってるっていうか、まずゲーム1は帰ってきたエヴァンス選手をもう徹底的に抑えてたじゃん。
うん。
仕事をさせない。
うん。
で、リバウンドで
1点しか取られなかったからね。そうだね。
うん、
ゲーム1はエヴァンス1点しか取られてないでしょ。
1点なんだ。フリースロー。あ、本当だ。
フリースロー 1本落としただけ。フィールドゴールさせてないってすごいよね。
うん。やっぱエヴァンスって怖いもんね。
うん。
いや、だから、全員で勝ち取った勝利よね。
みんなね、本当に体張って、うん、体張って取った一勝だもんね。本当にこれは、いやー、今のところ本当、今シーズンナンバーワンゲームだと思うな。感動しちゃったもん。
そう、そうなの。
泣きそうになってたよね、誰か。
そう、ゲーム2のまだ全然試合残ってんのに、もう途中から涙が出そうになっちゃって。
うん。
みんなで戦ってる姿を見て。
うん。
ファイナルでもね、そんな感動はしたけど、泣きそうにあんまなってなかったのが、この広島戦に泣きそうになるっていう、いや、ほんといい試合だった。だって、誰が良かったって、みんなが良かったから、誰ってなかなか選びにくかったもんね。
悪い人がいない。良くなかった人がいない。
スリーポイント打つなって、ひるきさんに言われた人はいるけど。
そんな人いるんですか？
ひるきさんが見に来てたらしいんですよ。
おー、まあ、近いですからね。
そう。で、
休み、試合がなくなっちゃってね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
で、たまたまその、お友達の CCO さんの隣にその方が座ってて、ゲーム見てるコメントがめちゃくちゃ面白かったって言って、審判のジャッジに出して、それは俺も言うわって言ってたりとか。知ってたらしいんですよね。
ああ、なるほどね。うん。
面白いし。
うん、まあ彼はそういう人ですからね。
あ、そうなんですね。
いや、もう普段からそうですよ。
へ
え。自分に全く関係ない試合見てても、今のは違うとか、
うん、
普通になんか大声で言ってますからね。
へ
そのままだったんだと思いますよ。
うん。いや、ツイッターね、見てるかどうかあれですけど、彼が普段ツイッターでつぶやいてることを、まあ、ほぼそのまんま喋ってる感じですよ。
へぇなんかそう、グループシート的な感じのところに座られてて、最初気づかなかったんですよ。うん。で、言われてみたら、あ、本当だと思って。でもやっぱね、その服装がすげえ目立つんですよね。
目立つね。
ね、
なかなか紫色のシャツ着て黒いジャケットってかっけえなって芸能人みたいな。
そうそうそう。
まあ、B リーグのヘッドコーチにはいないファッションセンスですね、確かに。うん、
いやでもね、すげえかっこよかったっす。
よかったね。
うん、じゃあ広島戦はこんなところでいいですか？
そうですね。
話足りないことはないですか？
いやいや、そりゃ話足りない。
そうだよね。
そりゃそう
だ。すげえ残念だったのは、岡本飛龍選手がね、怪我しちゃって。
そうだね。広島凱旋だ
から。帯同できなかったのがね。
で、お友達のファンの方も、飛龍に会いたかったってみんな言ってたな。
うん、うん。ちょっとそこが本当残念よね。
うん。
まあ、飛龍本人もすごい残念がってると思うけど。
うん。愛媛から銀ちゃん夫婦も来てくれてね。
うん、
あ、それで会ってたんですね。
そうですね。
そうなるほど。
それで、今井麻也さんの、サイン入りズタ袋を持ってきてくれて。
当たったやつ。
そう、当たりました。ありがとうございます。
宇都宮陸選手が愛媛出身だから、
はいはい。
その陸くんに会いに、愛媛から来てくれてて。
そうですね。うん。
まあ、さすがにちょっとね、出場の機会はなかったですけど。
うん。
なんかボード出してたよね。
うん。
いっくんって。愛媛から応援してますだったっけな。なんか、ボード出してました。
でも次のね、今週末の試合はね、その宇都宮選手も出場の機会があるかもしれないっていう。ね。
うん、
さあ、今週末はいよいよ、久しぶりのアリーナ立川立ち入り、
はい、
新潟戦。ちょっとその前に一言言わせてもらっていい？
うん。
この前、アリーナ立川立ち入り試合があったじゃん。
うん。
めっちゃ携帯の電波悪くて。
あ、そう、悪かった。全然動かなかった、携帯。
そう。あの、昨シーズンはなかったのになんか、ね、全然本当動かないんだよね。なんでなのか
分
か
んない。あんなに悪かったことないよね。
ないないない。い
や、俺の携帯だけなのかなと思ったら、みんな悪い悪いって言ってた。
だってもう、LINE さえやり取りできなかったもん。
できなかったね。誰とも連絡取れなくてさ。
そうそうそうそう。
どこで待ってるすらもできなかったもんね。
うん。
うん。
なんで、それがね、
そうね。
気合で、
メディアとか
もしくは Wi-Fi をみんなに開放してほしい。
Wi-Fi ね。メディアの方はね、Wi-Fi あったけどね。
まあ、そうですね。はい。
うん、
どうですか、新潟戦、吉川さんの見どころは。
いや、もう僕はボヤる気ですよ。やっぱり。
うん。
うん。
うん、まあ、繰り返しになりますけどね。彼ら、まあ、金沢に来た3人がね、まあ、彼らが、日本に来たっていう時点で、ちょっと、ね、話聞いてみたいなっていうのはありましたし、
うん、
ね、なんか、思いがけずそのチャンスがね、このタイミングで来たので、
うん。
うん、もう僕は本当そこは楽しみでしょうがないですけどね。
うん。
うん。
いや、僕も楽しみです。あとは、陸君が出てくれればいいなっていう。
うん。
本当は飛龍がいればよかったなっていう。
そうね。でも相変わらず、アルバルクのポイントガードはピンチだね。
ピンチよ。
ね、余地が出てるかどうかわかんないし、お茶壁もね、足がって言って出れるかどうかわからないし、うん。
え、足がって言ってたの？
ん？
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 え、お茶壁は足がって言ってたの？
言ってない。聞いてない。
NCAA オールアメリカファーストチームに選出されたコーバーン選手ってどんな感じなんですか？
ああ、彼いい選手ですよ。
いい選手ですか？
うん、とりあえずね、スタッツは残してます。
うん。
うん、日本に来て最初の試合がね、出場16分ぐらいだったんですけど、この後ね、もうほぼほぼ30分出てるんですよね。うん、まあ新潟がね、ロスコアレンの代わりの外国人をなかなかこう連れてこなかったっていうのもあるんですけど、
うん
うん、まあそれだけプレイタイム、まあもらってる中で、しっかり数字も残してるので、
うん、
ほぼほぼダブルダブルですよね。
ど
う
し
よう。うん。まだね、日本に来た頃なんてね、本当にコンディションもそんなに良くもなかったでしょうし、
うん
ね、日本のスタイルにアジャストする、ね、必要もある中で、それだけ数字残せるっていうのは、まあでも、彼去年の夏に NBA のドラフトにエントリーしたっていう話ですから、
うん、
まあさすがそれだけの選手のことあるなって思いましたね。やっぱ見てるとね、いろいろこうなんかポストプレーとか、パスセンスとか、スキルはやっぱ一流ですね。どうしてもね、センターの選手なんで、あんまりパスしないとパス下手っていう印象ね、あると思うんですけど、彼は結構しっかり周りを見て、自分でなんかガツガツ、独りよがりに攻めずに、しっかりこうなんかパス回して、その辺もなんか、ああ、いい選手だなっていうのは感じましたけどね。
注目ですね。
まあ、やっぱ彼はね、大学の実績はやっぱりすごいんで、本気出したらちょっと怖いかもしれないですね。
なんで NBA 行かなかったんですかね。
いや、ドラフトに引っかからなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、エントリーはしたんですけど、でもその後サマーリーグでプレーして、で、その後ちょっと所属先が見つかってなかったみたいでね。で、そこにまあ、新潟からのオファーがいったっていうことだと思うんですけど、いや、よく日本に来てくれたなって。
ね、本当にそんな超大物ですもんね。
そうですね。で、やっぱね、僕の知り合いに、NCAA のオタクの人がいるんですけど、やっぱその人もね、こいつ来たのすごいねって言ってましたからね。
本物っすね。
いや、本物です。まあ、マニアの人がもう、お墨付き与えるセンスですから。
うん。
そんな新潟はね、 土日の試合で三河に一勝を挙げてますもんね。
ねえ、どうしちゃったんでしょうね。
ええって、ちょっと本当失礼になるけど、え、三河新潟に負けたと思って。
いやでもね、今三河がちょっとね、
うん、
落ち着かないじゃないですか。
うん。
ね、まあそこにたまたま当たったっていうのはちょっと運が良かったかもしれないですけどね。
うん。
ここでね、アンソニー・ローレンスがそのまま試合に出てたら、ね、また結果違ってたかもしれないですし。
うん。
うん。ね、直前でダブルダブルした人を、なんでインジャリーに次の日入れちゃうのかなっていうのは、ね、ツイッターでもちょっと話題になったと思うんですけど。
うん。
いやー、なんか、まあ、いろいろ大人の事情があるんだろうなと思って。
何が起こってるんでしょうね。
いや、本当三河ちょっと落ち着かないですよね。
うん。
新潟に関してはさ、結構、3連戦で1クォーター33対16でリードしたりとか、
うん。
あと、横浜戦も3クォーターの途中までリードしていたりとか、
うん。
結局なんかその、すべてが悪いっていう感じじゃなくて、
うん、
なんかいい時間帯も結構作れてはいたんでね、
うん、
だから別にここで三河に勝ったからそこまでなんかこうびっくりするようなことではないかなっていうと思うんで、うんうん、ここから上げてくるんじゃないのかなっていうのを思ってるけれども、
うん、
まあでもまあアルバルクとここで当たるのはちょっと新潟にとっては痛いかなっていう感じはあるよね、
うん、でもね、なんだかんだアルバルク新潟苦手だったりするからね。
そうだね、立ち火で、うん、まあロスコにやられてるからね。
そうそうそうそうそう
そ
う。
その観点で言うと、だから、スティーブン・グリーンのが怖いかもしれないね。
そう。
外のショットが入って、当たり出すと止まらないタイプだから。
うん、ああ、
うん。
全然見てないでよく知らないんですけど、グリーンさんってそんないい選手なんですね。3番型の選手ですか？
そうです、ウィングの選手ですね。で、結局ロスコアレンがあれになって、
うん、
B3 から呼び出したっていう選手なんで。
お
ぉ。B3 もいい選手いるんだね。
いや、スティーブン・グリーンに関してはね、まあ、新潟に入る前は、湘南にいたんですけど、この湘南の試合は2試合見たかな。
うん。
でも、完全に彼が起点になってるチームだったので、
へ
ぇ。うん。まあ、湘南的には彼がいなくなったことでちょっと、だいぶちょっとね、チームの作り方を変えなきゃいけなくなった。ちょっとかわいそうだなと思いましたけど。
まあね、いい選手は引っ張られちゃいますよね。
うん。まあ、湘南はね、ダニエル・ギデンズもね、3円に持ってかれちゃいましたんでね。
うん。
まあ、大変だなって。まあ、B3 の悲哀というかね。まあ、ちょっとね、やっぱ、湘南もね、お金があるチームではないので、
うん。
うん、まあ、どうしてもね、そういう、ちょっと、まあ、運命じゃないですけどね、なんか、そういうね、流れになってしまうところは、やっぱ、どうしてもあるので、
うん。
うん。頑張ってほしいですけどね。
さあ、立ち火。また久しぶりの立ち火。立ち火は立ち火でね、距離が近いからすげえいいんすよね。
うん。
うん。
選手を見るにはね。
うん。
うん。いいと思う。
週末の新潟戦も楽しみですね。
遠藤全選手を見るのもちょっと楽しみで、俺は。個人的に。
遠藤全ね。
うん。
うん。
好きなんですよ。
おぉ。いや、いい選手ですよ、彼も。
うん。
ではでは、この辺で。お題回収いっちゃっていいですか？
はい。まあ、週末楽しみです。
タコちゃんがもうちょっと話したそうかな？
うん。
うんうんって。
今日はあんまり入ってないからさ、ガソリン入ってないから、エンジンがね、いまいちつけないね。
ではでは、お題回収コーナー。さて、今週のお題を回収します。先週のお題は、推しチームホームタウンのおすすめスポットはどこですか？
うん。
推しチームホームタウンのおすすめスポットは何ですか？では、一つ目のお便りです。小翔さん。
小翔さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
au さん、カルカさん、タクちゃん、こんばんは。ホームタウンのおすすめスポットですが、au さんやカルカさんの気になるスポットは、ジェッツより、 アルティーリの方が盛んなので、今回はスルーさせていただきます。気を取り直しておすすめのスポットは、船橋アンデルセン公園です。ここは特に小さなお子さんがいる人にはおすすめです。アスレチックがあったり、食べ物でいろいろなものづくりを体験できる子供美術館ゾーンがあったりと、一日中楽しめるところです。船橋遠征に子供と泊まりがけで来るといった際には、午前中遊んでから船橋アリーナに行くといったプランもいいかもしれませんね。はるかさんもお子さんと、たくちゃんはお孫さん、ひ孫さんと一緒にぜひいらしてください。船橋アンデルセン公園って知らない。
ねえ、初めて見た。
どの辺にあるんだろう。船橋にあるんだろうけどね。
なんかそうよね。アスレチックあって食べ物とかの美術館ゾーンがあるんだ。
なんかいろいろあるみたいですよ。僕も行ったことはないんですけど。
船割から近いんですか。そういうわけじゃなくて。
いや、船橋そこそこね、広いんでね。アリーナから近くはないと思いますけど。
面白いですね。ちょっと気になっちゃいました。タコちゃんもお孫、ひ孫さんか、ひ孫さんと。ぜひ、船橋アリーナ行くときは。
ねえ、孫連れて行くか。
来シーズンから南船橋になっちゃうから、早くしないと。
そうだね。そうだね。
車で9分。
どっから？船橋アリーナから。
うん。
あ、めっちゃ近いやん。
そんなもんですか。
歩いて52分。
へぇ、
タクシーだね。
車で9分のエリアって歩いたら52分かかっちゃうんだ。
そうだよ。電車はないです。
電車はないんだ。
電車はないですね。ここ通ってないね。次行ってみよう。
次行ってみよう。寒波来てますが、寒波よりコンパが好きな皆様、寒パンは磯部です。
しょうもな。
磯部さんなんかお便りの感じが変わったね。
いや、磯部さんね、すごいと思うよ。石井選手の乾杯の掛け声は、カンパカンパカンパーイなので、渋谷民は寒さも我慢します。土曜は渋谷にとってものすごく記憶に残る一勝でした。連敗脱出。8人での勝利。ユヨニでサンロッカーズ渋谷としての初勝利。涙が溢れました。苦しい状況は続きますが、勝ち続けるよりもファンの心を掴んだのではと思います。僕が見てきた渋谷はどんな状況でもチームカラー通り明るく戦ってきたチームで、自分もそのカラーになれるように貢献していきたいと語った元気のリターンパスからレオが3を決めるシーンは最高でした。その渋谷のおすすめスポットですが、最近できたズモモベーカリーです。渋谷駅から青学行く途中にあり、1個のパンが150円と安く種類も豊富で、店内でコーヒー飲みながら食べられるので時間つぶしもできるので気に入って、ほぼ毎試合前立ち寄ってます。パンも美味しいのでぜひ。あと、82は言わずもがなですね。そこに行けば誰かしら仲間がいるというのは最高です。 へー、何ベーカリーってのがあるんだ。
何ベーカリーだって。
すももベーカリー。
すもも。
うん。
すもも。いいじゃん、美味しそうじゃん。
渋谷駅から青学に行く途中にあるんだって。
ね。都心にありながら550円安いかもしれない。
安いよね、安いと思う。
うん。
種類も豊富なんだって。
そうだね。
うん。まあ、タクちゃんは立ち寄ることはないと思うな。
なんで？
多分お酒飲めないと思うよ。
ああ、それはちょっと問題だ。俺82のがいいの、そしたら。なんか、アルバルクもなんか、その、ハブのお店がなんか、提携かなんかしたんでしょ？
ね、渋谷のね。
渋谷の。
宇田川町かな？
宇田川町。ハブだっけ？なんだっけ？
ハブ2号店。
ハブ2号店ね。一回こう出してみようかな。うん、美味しそう。
ね、
うん。
今度行こうよ。
うん。
なんか、アルバルクにちなんだお酒とかもあるみたいだよね。
ね。ね、ルークがいっぱい飾ってあるみたいだから。
そうそうそう、そう、いいよね。
うん。
この82っていうのもね、あのハブで、この82にはあの渋谷のブースターさんがよく行かれてるよね。
渋谷さんが集まってる。
うん。
ね。
なんで、そこの82に行けば渋谷の誰かがいらっしゃるっていう。
ね。三六月頑張ってほしい。
ね、本当に頑張ってほしい。ね、同じ渋谷区として。
そう、元気頑張ってほしい。
うん。まだまだこれから。
うん。
ではでは続きまして。au さん、たくさん、かるこさん、こんばんは。のんくんと申します。いつも聞かせていただいていますが、初めてお便りさせていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。オシティームのホームタウンのおすすめスポットについてですが、僕はブレックスファンなので、宇都宮周辺のおすすめスポットについて、アウェーに遠征に来た他チームファンに向けて書きます。
ぜひ。
餃子は皆さんご存知だと思いますので、一旦置いておいて、その他として、大谷資料、大谷資料館といちご狩りをおすすめします。大谷資料館、宇都宮の西方にあって、昔の石切場の跡地になります。地下に広大な空間があり、ライトアップされているので、かなり映えます。ドラマ、映画、ミュージックビデオなどでよく使われていますので、聖地巡礼で訪れたりするといいかもしれません。最近はおしゃれなカフェも何軒かできていますので、餃子に飽きた方はお昼頃訪れるのもいいですね。いちご狩りですが、栃木のいちごシーズンは11月中旬から5月下旬になります。まさにバスケシーズンと重なりますね。宇都宮にも何軒かありますが、予約でいっぱいになってしまうことが多いので、僕のおすすめは、真岡市の観光いちご園と益子町の観光いちご団地です。どちらも大規模で予約なしでいちご狩りができて、お腹いっぱいいちごが食べられます。練乳やチョコシロップを自分で持ち込んで、いちごにつけ味変しながら食べるのが通の食べ方です。どちらも宇都宮から車で30分くらいなので、泊まりでバスケを見に来た2日目の試合前にレンタカーを借りて行かれるといいと思います。観光がてらぜひお越しください。自分これ初めて言いました。大谷資料館って言うんですね。
大谷市でしょ。
この間ね、テレビでたまたま見て、
うん。
大谷資料館。
うん。
テレビに出ててさ、いや、こんなところ宇都宮にあるんだと思って。うん、
あの、すごかった。地下の。
そう。地下の、
ね。
行ってみたいなと思った、普通に。
そうそうそう、そうなんそうなん。でも、なんだとか全くわかんなくて。
うん。
で、たまにその SNS ってさ、やっぱ試合の、何、見に行った人が上げてるのがあったから、これめっちゃ気になると思ってたの。
うん。
今初めて名前を知った。
そう。なんか凄そうだって見たけど。
あれこれ、飛んで埼玉でも使われてないあの場所。
わかんない。飛んで埼玉見たけど覚えてないな。
多分ね、だっけ違うのかな、あんま下手なことは言えないね。でもなんか飛んで埼玉でも出てきそうな雰囲気の、雰囲気あるとこだよね。
確かになんか、あの、普通じゃなんかね、こう取れないような感じの場所ではあるなと思ったよ。
うん。
うん。
ね、行きたい行きたい。行きたい行きたいんだけど、もう今シーズン宇都宮で試合をすることがない。
だから何も試合が、たまたまアルバルクの試合がない時とか、めちゃめちゃ、あの、アウェイでさ、行けないとかさ、うん、そういう時に行けばいいんじゃないの宇都宮に。
そうね、そうね。旅行でね、旅行ってか何、そうそう、旅行遊びがてら。
うん。どっちの上もみたいな。
どっち乙女行きます。
え、両方行こうよ、両方。タクちゃんの車で。
いいよ。行こう行こう。
だから餃子じゃなくて、その資料館行って、いちご食べて、
うん。
帰りさんのラーメン食べて帰ってくるか。
そうだね。いいね。
え、吉川さん行ったことあります？大谷資料館。
いや、ないです。あの、大谷石ってね、よく聞きますけどね。
うん。
うん。ただ、あんまり石は今までな、興味持ったことなくてね。
なんかね、
でもなんか今の話聞いてたら、なんかちょっと、ね、どんなとこなのか、ちょっと見てみたいですね。
いや、みんなで行きましょう。では続きまして、勝手にピックアンドロールネーム、カウカウさん。
カウカウさん。
はじめまして、タクさん、au さん、ターナーカルカさん、毎週放送楽しみにしております。常連様方の自説の挨拶が面白くて投稿をためらっていましたが、今回のお題にアルバルカーズですが、空気を読まずについ振りを取らせていただきました。
ナイスアルバルカーズ。いいぞ。
あの、なんか、毎週聞いてくれてる感があるよね。
そうね。
今週末のアルバルクのホームゲームは久しぶりの立川立飛ですね。アウェイブースターさんの中にはバスケの聖地代々木第一体育館じゃなくて立川なのとご不満に思っちゃう方もいるかもしれませんが、立川にも素敵な場所はたくさんあります。今回おすすめする推しチームのおすすめスポットは立川グリーンスプリングスにあるギャラリースペースさんです。なんとここにはスラムダンクの井上武彦プロデュースの井上バッジ店の常設店があるんです。ウェブでは売り切れの推しチームカラーの花道カッツバッジや負けないバッジ、炎のとこミッチータオルなどもここでは手に入りますよ。私はアウェー戦に行くときはここでお相手チームカラーの花道バッジを買って行って現地でお話ししたり、親切にしてくださったアウェーブースターにプレゼントしたりします。スラムダンク世代の方でなくてもさすが B リーグブースターの方はほとんど知っていてとても喜んでくれます。映画も大ヒット中ですし、お土産にもぴったりです。アルバルクはまだまだ崖っぷちですが、今季のアルバルクはいい意味で期待を裏切ってくれています。広島戦は吐きそうになりながら追い打ちで観戦していました。立川立飛ホームでは吐いても大丈夫なようにエチケット袋持参で応援します。それでは最後にまた寒い日が続きますが、皆さん体に気をつけて。ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいね。
嬉しいね。
グリーンスプリングス、
これごめんちょっと定かじゃないんだけど、
うん、
まだある？
ギャラリースペースってどこのことかな。
多分
その
FM 立川の前のあのスペースよ ね、
そうだね。オープンスタジオの前だね。飛行機のあるところだったら今もうなくなっちゃってるかな。
ね。
うん。そう。
で、あの、映画館のところに今あるよね。
あるね。映画館のところにあるね。
あの、グリーンスプリングスに向かう。
ちょっと手前にあるシネマ2だね。
シネマ2って言うんだね、映画館。
うん、まあ、詳しい名前知らないけど、なんか書いてあるのはシネマ2って書いてあったかな。
うんうんうん。映画館の1階のところに今、その、井上バッジ店が。
うん。
あると思うんで、
はい、
ぜひアリーナ立川立飛にお越しの際は。
そうですね、
うん、
ま、FM 立川のオープンスタジオもちょっと月曜日には覗きに来てください。
そうですね、タクちゃんが出てるんで。
au が出てるんで。
でも嬉しいね。カオカオさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に、
うん、あの空気読まずにって言ってるところでね、あの先週の放送聞いてくれてるんだなっていう。
本当ありがとうございます。
うん、
次なんですけど、
はい、
長すぎて送れないんで au さんの方でちょっと見てもらっていいですか。
OK です OK です。長すぎて送れないってあるんだ。これ最後ですかね。
最後です。
はい、
最後ですね。では最後のお便りです。はい、山梨、亀梨、海椒梨の日本三大梨のお三方、こんばんは。勝手にピックアンドロールネーム、日本全国10億人の広島ファンの方、お待たせいたしました。広島が生んだスーパースター江上八作です。よしなさい江本久作さんを巻き込むのは C&C の島田洋七です。もみじまんじゅう小野寺さん、いや小野寺さん違うよ。往年のギャグをやらせるんじゃない。タキちゃんだよ。世界の北の西船のタキちゃんだよ。ミリング、いや、コマネジ。いやー、広島楽しかったな。いいぞ、広島は街が楽しいもの。広島といったら、その中でもやっぱりお風呂だな。シャーベット、フローズンオーシャン、エクセリメントロイヤル、などなど。
いいのか？
いい。何のこと言ってんだよ。それはズボンがジョーに会いに行くお風呂じゃねえか。そっちじゃないよ、銭湯だよ、銭湯。広島は銭湯がまだたくさん残っていいな。町の中心地の近くにもあるし、それに路面電車の広電が走っているからすぐ行けて便利だしな。広島サンプラザで試合の後は必ず広電で戻るぞ。そして銭湯の近くの駅で降りて銭湯に行って温まって喉カラカラにしてビールを飲みに行くんだ。幸せだな。今回も土橋駅で降りて土橋温泉っていう銭湯に行ったぞ。昭和の時代を感じさせるいい銭湯だった。ゆっくり使ってな。喉を乾かせて湯上がりにそのまま近所のカープってお好み焼き屋でビールとお好み焼きだ。 観光地や繁華街じゃない街のお好み焼き屋で食べるのも風情があるな。食べ終わったら広電に乗らずに歩いて夕涼みだ。原爆ドームを横目に見ながら今の時代の幸せをかみしめるぞ。でホテルに戻らずそのまま流れ川繰り出してカープ鶏の焼き鳥でまた引っ掛けて締めは国松の汁なし担々麺だな。なんていい街なんだ。ズッポンが好きなお風呂街も近くにあるし。何がすごいってお風呂街の入り口にも銭湯があるぞ。温度温泉ってやつだ。今回は呉にも行ったな。呉冷麺食べて大和ミュージアムに行って戦争を勉強してな。そして呉でも最後は銭湯だ。ちゃんとあるぞ。明神湯って銭湯でな。ここは映画の撮影で松坂桃李も入ったところだ。時代を感じさせるけど綺麗で明るい浴場でな。湯加減もちょうどよくいい湯だったぞ。極楽極楽ってやつだ。寿命が3年伸びたな。
短
っ。みんなは湯に浸かった時鼻歌歌うか。おいらは気持ちよくなってつい歌っちゃうな。よく歌うのは中島みゆきの銀の竜の背に乗ってだ。歌いながらサウナもあったから入って整えようと思ってドアを開けたら背中に描かれた竜が2匹いた。本当にびっくりしたな。もうでも入らないわけにはいかないから隅っこに座って15分耐えたぞ。なかなかサウナから出ないんだ。もう参ったよ。いつもの5倍の汗と喉の渇きを得たな。3年伸びた寿命が5年縮まった。おかげで入浴後のビールは死ぬほどうまかったけどな。とにかく広島は楽しいな。少しは俺を見習いよズッボン。もみじまんじゅう小寺さん、いや小野寺さん、だからやらせるんじゃない。また来週。
面白いね。
面白いね、このオチの持ってき方。
面白いね。銀の竜ね。
銀の竜よね。
結構さ、あれじゃない、その、うん、禁止って書いてない？
まあ、普通は禁止って書いてあるよね。
ね。うん、
やっぱあの、昔ながらの銭湯だとそうでもないんじゃない？わかんない。
そうなのか。うん、
まあ広島だからなのか、
ね、うん、まあでもゴルフ場なんかはね、だと遠慮してくださいとか書いてあるんですね。
なかなか最近その昔ながらの銭湯に行く機会もないからさ、
やっぱり富士山書いてあるのかな、地方でも。
あ、なんか富士山、その最後の呉のところは富士山じゃなかったらしいよ。
あ、そう。
うん、
龍だったのかな。
なんか真ん中にお風呂があったって言った。
そうなんだ、いいね。
いいね。でも銭湯にさ、サウナがあるっていいよね。
そうだ、西村のたけちゃんは本当あれだね、テルマエを楽しんだんだね。
うん。
あの本当の方の銭湯には行かなかったんですかね、たけちゃんはね。たけちゃんは絶
対行ってると思うよ、俺は。
いや、お前らそのコメントで困る感じやめろよ。言ってないよって言ってあげねえよ、そこは。
言ってないと思う。
これはシャーベット、フローズン、オーシャン、エクセレントロイヤル、これ何なんこれ。
その名前ですね。
そこまで詳しいってことはさ。
エユさん、そこ突っ込む必要ありました。
あのズボンがっていうところでちょっとね、あのそうかなと思ったんですけど。
いや違いますよ、僕はそのあの知らない、何も知らないですよ、僕は何も知らないですけど。
今日はカルカなんじゃないの。
違う、もうカルカは何も知らないんですけど、うん、そのなんか社会勉強としてここがおすすめですよみたいな LINE を au さんに送ったというのはなんか聞いてます。はい。
うん。でその場所をあのタクさんに教えてあげたっていう。
そうなの。
あれ、タクちゃんがおとなしくな
った。タクちゃんが寝た。
2杯目。
じゃあ今日はあれですね、この辺ですかね、
うん、ありがとうございます。
では来週のお題を皆さんにお手伝いしてもらおうと思います、
はい、
ご意見大募集してます。2月4日のアルバルク東京ホームゲームで なんとあの元ジャニーズアーティストの手越祐也さんがご来場されます
ってすごいね
ことで、すごいよね、
うん、
ってことで来週のお題は、皆さんが好きなジャニーズの推しは誰ですか？あの元ジャニーズも含めて皆さんのジャニーズ推しは誰ですか？
冒険だな、冒険だな。
元ジャニーズも含めて
面白いな、
ね、お便り、ね、ツイッターアカウントのダイレクトメールでお待ちしてます。
だんだんこの番組をバスク離れていくんだね、こうやってね。
あの au は木村拓哉です。
僕は岩本光です。
誰光って？
スノーマン、スノーマン。
よく知ってるな。
よく知ってるね。
あの、まあ、ちょっと来週話す、それは。なぜかは。
うん。でも、スノーマンよりストーンズ派だから。
全然わからないんですけど。
え、タクちゃんはあれでしょ、タノキントリューとかそんな感じ？
そうそうそうそう、近藤正彦です。
男組でしょ、男組。
同級生。
あ、男組ね。え、吉川さんは誰ですか？
青井照彦かな。
あ、そこ。
え、ちょっと吉川さんわかんねえっす。
あれあれおかしいな。
え、青井照彦ってジャニーズなんですか？
たくさんわかるよね。
ジャニーズ、そうだね。ジャニーズ。
ね。
ちょっと吉川さんの年齢がわかんなくなっちゃうわ。
ねえ、ねえ、ねえ。
だって元祖御三家でしょ？
そう、元祖御三家。
ねえ。
そうなんだ。ね、
あの、水戸黄門のイメージしかない人もいると思いますけど。
スケさん。
ジャニーズやっぱ幅広いね。すごいね。いや、ぜひちょっとあの、皆さん教えてください。私の頭わかんないんで。
うん。まあね、どんな推しが集まるかすげえ気になってきちゃったな。
気になるね。めっちゃ気になる、ね。
気になる。
オリコマさんとかいそうな気がする。
女子の投稿増えるんじゃないですか？
そうそうそうそう。普段こう、ね、送らないね、その女子の方、ぜひお待ちしてますんで。
どういうところが魅力的かまで言ってくれるとね、こっちもそれ、そういう目で見るんで。
うん。
ではでは今日はこの辺で、締めますよ。
はい。
アルバルク、ウィー。
ウィ
ー。お疲れ様。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
今日タクシャが喋ってないのはアルコールが足らないから。
そうだと思う。
多分そうだと思う。多分そうだと思うよ。
いつもはだってラジオ終わりでしこたま飲んで家帰ってきてまた飲んでるからね。
ちょっと仕事してくださいよ先輩。
だってタクちゃん飲まないと面白くないもん。
まあ、そうやってけなす。
ノーアルコールノータクちゃんでしょ。
そうね。
ノーアルコールノータクちゃんいいね。それ T シャツにしようか。
お願いします。これ感想した。それ着てバスケ行くわ。
ちゃんと黒いでないタクちゃん。
え、
お酒飲んでないタクちゃん。
仲いいね、僕と英雄さんね。
そうだね、話すタイミングも一緒っていう。
ちゃんと黒いボディに赤い文字でノーアルコールノータクシャンって書くから大丈夫。
最高最高。
全身タイプ的なね。
いくつかなんかパターン出そうだね。あのズタ袋とかブルガリとかね。
あ、いいね、グッズができるじゃん。
そうだね。
じゃあすいません、あのズボンのすずりで売らせていただいて。
絶対売れねえと思う。
収益は 100% ズボンが占めますんで、はい。